金沢大桑のとある公園で、一人の男がベンチに座り、アイスコーヒー片手に休息をしている。透明のプラスチック容器に緑のストローというところから、某有名コーヒーチェーン店のものと思われる。男はジーパンに半袖のチェック柄のシャツ。足元はサンダルだ。額から時折流れ落ちる汗をタオル生地のハンカチで拭いながら、男は目の前にある情景をサングラスの中の瞳で見つめていた。ごく普通の夏場の休日。小さな子供を連れた親が彼らと楽しそうに遊んでいる。ゴムボールのようなものを蹴ったり、投げたりしている者もいれば、遊具で遊んでいる者もある。隣に人の気配を感じた。サファリハットをかぶり、カメラマンジャケットを身につけた老人である。老人はどっこいしょと言いながら、そこに腰をかけ、タオルでほとばしる汗を拭った。そして手にしていたカメラバッグの中からスポーツ新聞を取り出し、それを傍らに置いた。
とりあえず、やさや。
仕事は早いな。
あいつの正体はまだや。
そりゃそうやろ。たった一日二日で突き止められたら、俺らの仕事なんかなくなるわいや。
そう言って男は、スポーツ新聞を筒状に丸めて、それで自分の膝をポンポンと叩いた。
すまんね。
なんもや。
お互い一切目を合わせない。二人とも目の前に広がる絵に描いたような幸せな休日の家族の姿を見たまま、会話を続けた。
おい。今朝の事件やけど。
なんや？
あれか。まさかお前んとこの山となんか被っとるんか。
なんで？
いや、なんとなくな。金沢銀行っちゅうのが引っかかったんや。
金沢銀行ね。
お前言っとったやろ。三年前の事件はまだ終わっとらんて。
父さん、相変わらず、感が鋭いな。
男はタオル地のハンカチで口のあたりを覆い、笑みを浮かべた。古田はあたりを見回した。さまざまな年齢層の人間が公園内にいる。彼はその中の一組の家族を見た。年齢は30後半ぐらいだろうか。父親と思われる人物を車椅子に乗せて、それを押している男があった。男の傍らには、妻らしき女性の姿が見えた。古田にも30代の子供がいる。しかし、離婚のため全くの疎遠だ。自分が介護を必要とする立場となったとき、誰が自分の面倒を見てくれるのだろうか。彼は子が親の介護をするという情景を目の当たりにし、一種の寂寥を覚えた。
片倉んとこの娘はいくつになったんや。
21、大学3年。
どこの大学や。
石大。
石大。そりゃ大したもんやな。親としても花が高えな。
片倉は頭をかいた。
まあな、確かに世間的にはそうや。自慢の娘。けどな、俺はあんまり父親らしいことはできとらん。ぜーんぶ、神さん任せやからな。昨日のもな、夜久しぶりに家に帰ったんやけど、あいつ無視や。誰このおっさんって感じ。 こっちから最近どうやって聞いても適当にあしらわれる。
きついなあ。きついわいや。
まあ、ろくにあいつとちゃんと向き合ってこれんかった。俺に非があるんやろうけどな。
そうか。
まあ、俺は、あいつが普通に大学出て、普通に就職して、普通に結婚してくれりゃそれだけでいいんや。そしたらさっさとこの世界から足洗って、神さんにでも尽くすわいや。
あ、尽くす？
そうでもせんと、あそこの車椅子のじいさんみたいに俺の老後の面倒誰も見てくれんやろ。片倉は古田が何を見て何を考えていたか分かっていたようだ。父さん、心配すんなよ。あんたの面倒は俺が見るよ。
まだそんなに猛録しとらんわいや。
まあ、あんたの仕事の速さを見れば大丈夫そうやけどな。片倉はクスクスと笑った。古田もそれにつられて笑みを浮かべた。その調子で頼むよ。
ああ、任すときや。
本題や。
なんや。
こいつが本当に今川かどうか調べてくれ。そう言って片倉は新聞片手に立ち上がった。彼が一歩足を踏み出した瞬間、古田が後ろから声をかけた。
注意しとけ。
片倉の足は止まった。
わしはお前らが何調べとるのかわからんけどな、肌で感じるんや。とてつもなくでけえもんが動き出しとる。
片倉は黙ったままである。
おめえ自身もそうやけど、大事な神さんと娘もちゃんと守ってやれや。
その場で立ち尽くした片倉だったが、手にしている丸めたスポーツ新聞を使って再び膝を叩きながらその場から立ち去っていった。この公園で二人は最後まで目を合わすことはなかった。局に帰ってきた相馬はカメラマンの控室でテレビをつけた。ここは北陸新聞テレビ。一応ここのチャンネルしか基本的に見ることができないことになっている。土曜の夕方のこの時間ではゴルフの中継を放送していたので、それに関心が一切ない相馬は、適当にチャンネルをザッピングした。大して見たい番組がないことを知った相馬は、それを消して、スマートフォンでウェブを検索し始めた。キーワードは、首吊り自殺である。そう、黒田が、小松の遺体には首がなかったと言っていたことを自分なりに理解するためである。
首吊ってその勢いでそれが吹っ飛んでくるってことなんてあるんかな。
相馬はさまざまなウェブサイトを見た。用心深くこの種のキーワードで検索をかけ、不意にとんでもない画像と遭遇することがある。それをとにかく避けるために、彼はリンク先に飛ぶ瞬間、目を細めて画面をぼんやりと確認した。そこにグロテスクであると思われる画像があれば即座に戻り、別のサイトへという具合で相馬は情報を収集した。しかし、どこを見てもそんな情報はない。冷静に考えれば、黒田が言う状況はありえない。首がないのに首吊りなんかできるはずがない。仮に首を吊ってその勢いでそれがどこかに飛んでいったとしても、首は見つかるはず。しかし、黒田が言うにはそれすらも見つかっていない。普通の人間なら、これで自殺なんて判断するわけがない。
相馬は黒田に今日の小松の自殺の件には深入りするなと言われた。さすがに危険な雰囲気漂う世界に自分の身を投じるほどの根性は持ち合わせていない。だがウェブ上で情報を得るくらいのことならば危険も何もない。相馬は過去に今朝のような不自然な自殺がなかったか調べた。
あれ？結構あるな。
自殺とは到底思えない現場状況にもかかわらず、自殺と判断されたものが複数列挙されていた。いわゆるまとめサイトである。そこには当時の報道記事などのソースは明示されていない。これらは暴力団と癒着した警察の暗部だとか、都合の悪い情報を隠蔽するために大きな力が動いたなどの陰謀論が飛び交っていた。普段ならば単なる噂として受け流してしまう情報の数々である。なぜならその情報の出所を示す報道記事などのソースが貼られていないためだ。しかしこの時の相馬は違った。実際に現場に居合わせて報道記者の口から遺体の状況を聞いたのである。どう考えても自殺ではないものが自殺として処理される様を肌で感じているのである。
陰謀か。どうねんろ。
こうつぶやいた瞬間、黒田が部屋に入ってきた。
お疲れ。お疲れ様です。
何調べてた？相馬はとっさにスマートフォンをスリープ状態にして、それをポケットにしまった。
今は何でもすぐに調べられるからな。
どう？世間は今日の自殺の件なんて言ってる？
世間ですか？あれ？お前、SNS とかやってないの？
まあ、そうか。今時珍しいな。
俺、あの手の馴れ合いとか、あんまり好きじゃないんで、
気持ちいい。
え？
いや、俺もあの手のやつ嫌いなんだよ。あんなのリア充自慢大会じゃん。
いや、まさか黒田さんからそんな単語を聞くとは。
黒田の年齢は42歳。この世代の人間が大っぴらにインターネットスラングを使用する姿を見たことがなかった相馬は戸惑った。
誰も他人の自慢話なんか聞きたくもねえってな。
ええ、そうです。
ソーシャルって誰がそんな名前つけたんだろうな。
どこがソーシャルなんだよ。
そうですか。
表向き当たり障りのない情報を発信して、一定の仲良しがそれに形だけの共感を示す。あれじゃみんながみんな大本営だって。
大本営ですか。
知り合いとか友人だから誰もそれは違うって言わないだろう。言ったら言ったで、なんだあいつって。しかと結果、異を唱えた人間は変人扱い。コミュニティから抹殺さ。上辺だけのコミュニティなんかにしがみついて、
何がつながってるって言ってんだよ。
この言葉、どこかで聞いたことがある。そう、相馬自身が長谷部に言ったコミュに対する否定的な言葉だった。
常日頃からいろんな人間と上辺の付き合いをしてるってのに、なんであの世界でも自分を取り繕うことをみんなするんだろうな。
黒田さん、あれですよ、あれ。
何？
カラオケです。
カラオケ？
相馬は自分の友人が言っていたこととして、長谷部のコミュ分析の一節を引用して、SNS を解説した。
へえ。面白い見方だね。その彼ってのは SNS やってんの？
いえ、
でもそれっぽいところに試しに行ってみようとしているみたいなんですよ。
それっぽいところって何？
相馬は再びスマートフォンを取り出してコミュのウェブサイトを表示し、それを黒田に見せた。そしてその団体がどういったことをやっているのかを、昨日の体験をもとに簡単に黒田に説明した。
リアル SNS ってとこかな。今の黒田さんの話を聞いていて、俺もそう感じました。こんなもんが世の中にあるんだね。
黒田はスマートフォンを相馬に返した。
そうだ相馬、ちょっと頼まれてくれない？
何ですか？
そのコミュってとこに行ってさ、実際に体験した感想とか、どんな雰囲気なのか、どういった人たちが参加しているのか、どんな人が運営しているのかっていうのをちょっと知りたいんだ。
お礼がですか？
黒田はうなずいた。
俺みたいな人間が突然そんなところに出入りすると怪しまれるからさ。でも俺あの雰囲気が嫌なんですよ。
わかる。わかるよ。でもな、報道ってもんは好き嫌いじゃないんだ。
こんなことが世間では行われていますって事実を伝えなきゃいけないんだ。お前もちょっとだけ報道陣を味わってみたらどうだ。
でもまあお前がどうも気が進まないって言うんだったら、それはそれでいいけどね。
俺がそこに入って何かの情報を取ってきたら黒田さんはどうするんですか。
裏取って改めて取材してデスクに掛け合って流す。
マジっすか。
自分の行動次第で一つのニュースが出来上がる。その可能性を感じた瞬間、相馬の腰は急に軽くなった。
やってみます。
黒田はさすがと相馬の肩を叩いた。
やっぱりお前は何か違うよ。お前が感じたままの情報を俺にくれ。
そう言うと黒田は財布を取り出して千円札を2枚取り出し相馬に渡した。
ヤスさんとデスクには内緒な。これで晩飯でも食えよ。
え？
相馬、頼んでおいてなんなんだけど、これだけは気をつける。
なんでしょう。
もしも、
もしもだけど、何かまずいなって思ったらそれで引き上げろ。
何です？まずいって。
なんていうか直感。
直感に素直に従うんです。
ああはい。
まあコミュってところはそんな危ないことはないだろうけどね。だって慣れ合いの場なんだから。
一応念のために言っただけ。
そう言って黒田は部屋から出て行った。相馬は手にしていた2000円を財布にしまい、再びスマートフォンを触り始めた。